ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵山田類53世です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことでございまして、今日はですね、ちょっと、タイムラグが、あるということで申し訳ないんですけども、少し前に開催されました6月の23日にですね、妬み男6、トークライブ、我々のと言いましたが、僕とうの T さんのこうやってきちんと言うことによってこの責任感をこうね感じさせるという、大体作家の人と多いんですよ、何それをお手伝いさせていただいておりますみたいな言い方でこうイベントや仕事とちょっと距離感を取り、責任が直撃するのを回避するという手法を取るヘナチョコ作家が多いんですけども、うの T さん逃がしませんよ、僕とうの T さんのイベント、これに関しては妬み男6、6月の23日に開催されましたの直後でございますね。だからこの放送配信はちょっとだいぶ後ということになっておりますけども、ご了承くださいということですから、今日はだからその感想メール等々はたくさん来ておりますので、そちらの方を読んで、こう1時間しのいでまいりたいなと、そういう所存でございます。よろしくお願いします。
お疲れですか。
はい、疲れておりますこれがだから不思議な現象なんですけど、別に売れてもないのに疲れてるというね、売れてもないのに疲れてるっていうのはこれはもう病気しかありえないんですけどもどうも疲れるな、売れてないのにっていう状況は完全に内臓のどっかがおかしい場合しかありえないんですけども、まあそれは僕は問題ないもんですから、何ですかね、もろもろなんかこの2週だけちょっと小忙しいという、そんなにお金にはなりませんけども忙しいという、タレントとしてはちょっとあまり良くない状況でございますけどもね、毎週言って申し訳ないですけども、宇野 T さんから今パスいただいたんで言っときましょう、私一発屋芸人列伝というこれ新潮社さんから5月の31日に、発売されました。もう一月ちょいぐらい経ちますけどもね、なかなかご好評いただいております、まだお読みでない方ぜひお手に取っていただきたいね、本屋さんと、今回はだから引きこもり漂流記の時はね、なんか本屋さんを探せども、見つかりません。僕は見つけました、オカルトコーナーのあの棚のところに、なんかこうムーとムーの間に挟み込まれてましたとかね、なんかいろんなこの見つからないよというご報告たくさんいただきましたけども、この一発屋芸人列伝に関してはまあまあ平積みもしていただいておるということでございまして、ぜひちょっとね、探す黒は前よりは、最悪ネットで買うということもできますんで、あとなんか男爵に来てほしいよっていう書店様がありましたら、この番組もしくは新潮社さんに送ったらわけわからんことになるからね、この番組宛てに男爵に来てほしいよっていうの、
これ書店じゃないとダメですか、
書店さん、
リスナーはダメなんですか、
リスナーそれは俺がアマゾンさんの代わりしてるみたいになるやね、これが本持って届けに行くみたいな
書店、
そういうんじゃないんですよ、なんかちょっとしたそのなんていうの、その超大型書店さんではないけども、街の本屋さんだけども、ちょっと男爵さん、来ていただけませんかなんていう方がいたら、行かしていただきますよ、それはこれに関しては本当にもう、ただ僕が行く場合はすいませんけど一発屋芸人列伝を、100冊から発注していただけるとありがたいですけどもね、嘘5冊でもいいよ、ちょっと覗きに行ったりとかもするかもしれません、そういうのも全然やっておりますんでね、ぜひメールとくださいということでございまして、今日もちょっと番組を始めないとダメだなということなんですが、ベッキーが良かったですね、本当にね、もうだいぶちょっとタイムラグあるんで、
収録日の、
もはやそのニュースを多分これがこう流される時はもうみんな忘れてるかもしれませんけども、あれベッキーちゃんは あれですか、お付き合い熱愛ということですね、まあ、ご結婚じゃないですね、
認めてましたね、
熱愛で双方の事務所が、お認めになったという、まあ、双方の事務所って言っても、じゃあ向こうは巨人軍ってことですか、ジャイアンツってことですか、なんかジャイアンツの広報さん、
芸能事務所に
吉本さん、あ、片岡コーチというのはあの巨人軍の二軍走塁コーチ、
うん、確か守備か
ですよね、守備走塁コーチみたいな方ですよね、うん、で現役時代はイケメンで、うん、盗塁王を4回取ってるという、う
ん、ライオンズね、
なんかね、ライオンズ巨人西武巨人ですよね、という流れで、うん、だから文化放送的にもご縁がないわけではないという、
西武時代
ライオンズナイターですから、
毎日ね、
うん、まあその西武ライオンズに所属してる時はこの文化放送の中で片岡源コーチの活躍がずっと流れてたということですから、文化放送的にも、まあ、私池田氏がまだもねサンミュージックという、まあ、事務所みたいなところに所属してますんで、ギリギリ事務所の体は保っている裏路地にある、建物の中に僕の写真も飾ってありますんで、だからもう縁深いっちゃ縁深いというね、
いろいろ共通点、
ただやっぱりあれなんですね、もうそんなにみんなもう、いやこれ逆にありがたい話ですけど、そんなにもうベッキーのそういう恋愛模様みたいなのにあんまり興味がないんですかね、そんなにやらないですもんね、ワイドショーとかでもね、
うん、
ゲスの極みさんの時は あんだけ、いやだから片岡校長すごいですよね、うん、あんなに、いや僕はもうすごくベッキーちゃんでもう本当にいい子で何にも悪くないと思ってるんですよ、あの叩かれたのも本当に理不尽だと思ってる派ですから、腹立たしいぐらいに思ってましたからね、何が悪いんだと、お前らになんでそんなこと言われないとダメなんだっていうなんか知らないけど身内の気分になっちゃってちょっとイライラしてたぐらいなんですけど、にしてもですよ、あれぐらいあんな騒動になったベッキーちゃんとこの熱愛というね、なかなかこの肝が座った方なんだなという、これはもう祝儀を弾みたいぐらいです、受け取ってもらえないでしょうけど僕ごときコスプレキャラ芸人の祝儀は弦が悪いってことで受け取ってもらえないでしょうけどもね、だから何日か前にちょっと事務所に行く用事があったんですよ、サンミュージックので、まあ今裏路地にありますから、はい、寂しい寂しい何かが化けててるような裏路地に入って人通りの少ない基本的にずっと日は当たらないんですずっと暗いという、思い出し、昔若い時にコンビニのバイトやってて、飲み物の棚の裏に入ってね、こう後ろからギュッと押して新しい缶ジュースとかこう詰めるという、あそこ冷蔵庫みたいになってるんですけど、 あれを思い出すんですよ、あの通りを通る寒いっていうなんか肌寒いという、
夏でも寒い、
でも夏はいいんですよ、涼しいからちょうどいいんですけどもね、通る時になんか車が後ろからプップーっつって、狭い路地に、いやこれ見逃しに入ってきやがって車がと思って、パッとこう振り返った僕の横でキーッと止まって、だこの窓のとこが、後部座席の窓がウィーンってこう下がって、社長ですよ、うちの社長相沢さん、相沢社長、
うんうん、
ね、出てきて、おーピュアゾーって、もういつまでも昔の芸名で、
ピュアゾー
昔の芸名ですからね、ピュアゾーって言って、うん、ね、本よかったよ、一発やけ二列でね、よかったよって何を言うてるんすかとか、この後部座席にこう体を乗り入れて社長の首を絞めるっていうボケを一回してからね、
素敵な
会社ですよね、やめろやめろっつって、社長はやめろやめろっつってもう60、70の方なのにそのボケを飲み込んでくれて、で社長ありがとうございます、なんか褒めていただいて、いや本当に頑張る、才能あるんだから頑張れよみたいなことを言っていただいて、またウィーンと閉じて、そこでお別れしたんですけども、表情が非常にこうなんて言うんですか、穏やかだった。今回は
ワイドショーで見るとね、
大体ワイドショーで見るともう死にかけてるみたいなね
そういう時しかね表に出られない、
ね、だから今回はもう本当に心穏やかにね、あの優しい社長の心もなんでこう乱れずにおめでとうと言えるというね、で一個気になったのはやっぱりその片岡コーチがなんか新聞の記事とかこの週刊誌の記事とか読んでると、片岡さんがベッキーの大ファンだったこともあり交際に発展っていうくだりが必ずあるんですけども、大ファンだったら付き合わない方がいいんじゃないかっていう、このなんていうの、ベッキーサイドから考えるとファン ファンと付き合っちゃったみたいになりますよっていうねそれもどうなのかなという疑問引っかかりはちょっとありましたけどもね、さあということでございまして、ネタ見男6は、まあ、この放送上はちょっと前に終わりましたけども、また次は7的な7的なことですね。これはまた夏のどうでしょう、終わり頃あるいは秋口ぐらいに、はい、まあ、開催しようじゃないかと、いうことで、はい、今年はちょっとこのイベントごとの、ね、ペースをきちんと守っていこうじゃないかという、決意でございますので、その時はまたぜひお越しくださいということでございます。今週もトークにこんな盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。鳥だ、飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。はい、ということでございまして、今日はまあネタ見男6、はい、僕とうの D さんのトークライブの
山田類53世、
もっと言えば、まあ、その費やしてる労力を考えればね、まあ、うの D さんのトークライブを僕がお手伝いしているとい いや
それで客入んないですよ
ぐらいの感覚ですよ僕からすれば。本当に感謝感激でございますけども、感想メールいただいております。まずは、こうですね、不穏分子ですねレジスタンスでおなじみのミミズグチグチ先生でございますね、はい、ルネラジを破壊しようとしている男です
好きすぎるがあまり
愛しすぎたがあまりだからほんまもう怪力の化け物ですよね愛してる、抱きしめたい、でも抱きしめたら自分の悲しいから怪力のためにボキボキと、背骨からへし折ってしまうという
一番怖い、
一番怖いですこれはねなぜなら愛に殺されるわけですからねこっちは純蔵さん、佐藤さん、宇野 D スタッフの皆さん、マット利光君しかいないですけど収録お疲れ様です。先日開催された妬み男6に行ってまいりました。ありがとうございます。最前列に、しかも僕の真ん前に座ってありましたけどもその日の特別メニューは、純蔵さんの怪我とは何の関係もない筋金入りカレー、まあ、これ牛すじのカレーということでね、まあ我々は前回からルネラジ飯と呼び始めましたけどももう我ながらとんでもなく気色の悪い気色の悪い集団になってきましたねこれね、
こんなつもりなかったのに、
この手口何これ今日のルネラジ飯はこちらですとか言って、
店長が作ってくれる
声優の手口ですよこんなもん気持ちの悪いほんま第1部にはゲストとして今は筋肉芸人を目指すハローケイスケさんが登場。当日はサングラスが壊れていたせいで素顔がはっきり見え、サングラスしてなかったんですね、壊れてたから、姿は、本来の姿はただのおじさんであることがよく分かりました。シワがねすごいんですよ本当にもシワがすごいんです、
深みがね
いや本当になんか2階建てのアパートの外付けの階段のところぐらいで遠目から写真撮った、完全に逮捕される犯人みたいな、なんかちょうど出てきてという、おじさんであることがよく分かりました。唯一のライフワークらしきツイッター上でのハローデイリーアンケートに純蔵さんをはじめ観客も参加するという流れが起きると、芸人とは思えないほど喜んでおられやったって、これでみんなに俺のツイッターのネタ見てもらえる、チェックしてもらえるというね、もう喜びもあらわに、
よかった力にな
る、少し怖くなりました、うん、逆にあの圭介さんのあの喜び方がもう逆に そこまでのというか、それまでの人生でのこの抱えてきた孤独そういうものなんか感じさせましたよね第2部では、なんですかこれは西沢事変を含む最近の活動の振り返りと、西沢事変って何ですか、
西沢さんって方よし、
ああ下で言われるとね、うん、ピンとこないね、うん、下でそうですね、ああはいはい、分かりました
西沢さん、
はい、うん、まあこれ以上は言及するのやめましょう別に絡んだところでめんどくさいだけなんで最近の活動の振り返りと、サトシさん渾身の調査による一発や芸人列伝関連のインタビューにおけるこねくりワードの品質ランキング、やかましいわサトシさんがインタビュー記事のコピーの束を机に広げ出すと、心底嫌そうな顔をしながらいじられる喜びをアピールする純蔵さん、うるせえなおめえうるせえなおい
山にいたから
あの時観客が見せられたものはこねくり芸を文章以外でも披露したい芸人を放送作家が仕方なしにいじっているという特殊なプレーだったのかもしれませんまあこれはちょっとあの来てない方わからないと思うんですけども、僕は一発屋芸人熱伝と本出させていただいて、結構ありがたいこの取材を本当にたくさんしていただいて、まあいろんなところで喋らせていただいたんですけども、宇野 T さんがわざわざそれを全部ですね、記事を全部集めてきて、どれだけ同じこと言うてるかっていう3位は何でしたっけ、あれは
3位が
3位、一番僕が喋ってる言葉です。第3位は
これはだから襟がない服を着ているのに襟を正したっていう、
ちょっとなんかこう恥ずかしくてもうその T シャツでね、もう襟ないんですけども、心の襟を立てて顔を隠したというあのくだりですね、あの文学的ですらあるくだり、あれ第3位ですか。
第3位です。
あれ1位は
1位が2つあるんです。おうおうおう、同率1位が
給水所や、
給水所
給水所
と川からの和牛ですね。
ああ、はい、なるほどね。
あの一生のことを川と表現するという、
あれですね、はい、要するにドンキホーテとか、ハンズとか東京ハンズとかで売ってる、はい、まあ、僕は川と呼んでるんですけどもというやつですね、あのコスプレ衣装、はい、芸人の真似できる、あれ僕は川と呼んでるんですけども、
これが5回出たんですね、
あれを企業さんの新年会忘年会で皆さんねかパッと上に羽織って真似できた気になってるけど、そこには技術魂はないんだと、うん、ただまあ形だけでも真似できるだけあって リスペクトが一発や芸人にはないんだと。そうでしょ、だって新年会とか忘年会の余興で和牛とか銀シャリの漫才しないでしょ、それできないからなんですよ
これ空の和牛です、
空の和牛ですね、
今のが
給水所は
給水所だから
受賞、あの、ま、雑誌ジャーナリズム賞作品賞受賞してどう思いましたかみたいな時に必ず、いや嬉しかったですよ、うん、いや素直に嬉しかったですよ。もうだってもう2008年に1回だけまあまあ売れてからもう2018年で10年ですから、まあ、その間特に評価されること褒められることもなくね、まあなんかマラソンで言うたら給水所なしのマラソンを走ってるようなまあ気持ちでしたからね、まあだからまあちょっと遅いっちゃ遅いですけど38キロ地点でやっと水出てきたみたいな、そらごくごく飲みますよねというくだりですねそうそう、だからあの新潮社出版部部長の中瀬ゆかりさん MX のワイドショーとか出てありますけども、そういう方とのインタビューでも対談でもそういう、あここですね、このあ人生の35キロ地点でやっと給水所に来たなっていう感じですって、この山ほど言ってますからただこれはねいじっちゃダメです、当たり前なんですよ。1日に4個も5個も6個も取材されてたら、それは同じこと言うところもあるでしょ
う。
それは
何を気に入ったのかというのもデータ化した企画ですよね。
もう だんだんこう、あこれええな、これあんまりやなっていうのがね取捨選択されてきてね、後半の取材になればなるほど好きな言葉だけで埋め尽くされてるという胃もたれしそうな、あと今回のイベントでもルネラジにおける例の自慢と自画自賛はあえてやっていることだとそう、もうぐちぐ先生が正面に座ってましたから僕も思わず言ってしまいましたけども、あれはあえてやってるんだとね、せっかく褒められたのに謙虚にしとけばそれはもうすっと通るな、いい人だなになるんですけども、それが気持ち悪いから美談みたいになるのが嫌だからあえて自画自賛して台無しにしちゃうというテレ屋さんなんだよということも何回も言ってきてんのにまだわかんねえかということで、トークライブでも目の前にいたぐちぐち先生に言ったわけです。僕は純蔵さんがあえてそうしていると分かった上でなおさとしさんをはじめスタッフさんやリスナーがああいった反応をしているとは思いません。もう何を言ってるのか分かりません。これはこねくり回しすぎてて、
本人がね、
最後になりましたが500回記念特番ではしょうもない暴君になってしまった理由をさとしさんをはじめとするスタッフに押し付けていましたが、イベントでは東野さんから過去にアドバイスされたから悪意や憎悪を抑えているという内容のその場限りのざれ言を披露してついに東野さんのせいにもしだしたかと嬉しくなりました。いやどういうことやん、もう分からへんわ分からへんわ、お前のことが分からへんわ俺は。
さっきから何言ってるのか、
もう半分ぐらいから分からへんわ
後半ね
ゲスは1回でいいって言われてるんです俺は。
実際に
、うん、もう君には分からないでしょそう芸能人じゃないからさもう一ついけるかな、ラジオネームの妬み男6に再び福岡からすごいですあのイベントに参加しましたので前回に引き続き感想メール、はい、まずロフトプラスワンに入場すると真っ先にテーブルのメニュー表の筋金入りカレーの文字が目に入りました。みんな言うね、男爵様のそうアキレス腱断裂をモチーフにした、僕のこの、まあ、アキレス腱というかふくらはぎの肉離れですけど筋を切ったということで、ロフトプラスワンの鈴木店長が、うんはい、今回のルネラジ飯は何にしますなんつってね か、まあ、勝手に作ってるんですけどね、あれね、牛すじだということですね。あ、中国の発想ですか。怪我した部位と同じものを食べれば治るみたいな中国的発想で作ったらしいですけども、メニューに思わずにやりとしながら注文してました。味は美味しかったのですが、高齢のリスナーの皆様には少し重たいかなと感じました。なんでそんなこと気にしてトークイベントやらなんかね。注文したカレーを黙々と食べていると、いつの間にか開演。前回とは違い、今回第一部にゲストが登場。ゲストはまさかのハローケースケさんでした。サングラスを修理中ということで、素顔で登場されていました。正直素顔だと誰だか分からず、登場した瞬間私はポカーンとしてしまいました。ハローケースケさんのフリートークをこんなにちゃんと聞いたのは初めてでしたが、ツイッターでのアンケートの話はとても面白かったです。ただ仮想通貨のことを話す時だけ怪しいセミナーの講師のような妙な熱意が伝わってきて少し不気味でした。まだ仮想通貨をねやってらっしゃるという。まあ、第2部でウノティさんの悪ふざけ企画であるこすり倒しワードランキングを発表されました。一発や芸人列で発売に合わせて数々のインタビューを受けた男子がインタビューの際に同じ言い回しを何回使ったか嫌な企画ですね。こうやって改めて読んでも検証するという男爵に恥をかかせるための企画です。とはいえ、川からの和牛給水所は確かに僕もどこかで読んだなという思いがしたので納得のランキングでしたと。その後もミート高橋さんの鳥もつ煮のタレプレゼント企画で拍手喝采が起きていると。これがね、くしくも東野さんがおっしゃってた、わけのわからん肉屋さんとの癒着というね、わけわからんことないわという立派なね、もう帝国を築いてる、お肉屋さん、もう歴史のあるお肉屋さんでございますから、ルネラジリスナーにとっても濃密な時間でございます。飛行機で参加したんですよこの人。今回も福岡から飛行機、基本飛行機で参加しているという、また来てくださいということでございますね。まあ、いっぱいあるんですが、最後これだけ読んどきますか。じゃあ短いんで、昭和の窓辺目黒区、男爵様並びに生かしたスタッフの皆様、そんないらないです、
いらないです。
大盛況だった妬み男6、連れて行った部署の若手も大満足で、早速男爵様とハローケイスケさんをツイッターでフォローしておりました。私はといえば、デキさんからかき味噌のかきね、あのかき味噌のペースと MRO 北陸放送の谷川アナからは来てたんですね、うん、味噌汁の具の詰まったお風呂セットをプレゼントされて
なんで
窓辺さんに何ですかこ
れ。なんで窓辺さんにあげるんですか。
別に本来は別にそんな仲良くもないね、うん、本来別に友達でも何でもない人からこんなに食べ物をもらって食べ物をもらう60近い おじさん、あまりに嬉しいのでお二人とはカニを食べに行く約束をしました。必ずカニなんです彼は。ごちそうというおもてなしといえばカニだというね、こうして男爵様のお呼び知らぬところで素敵な友情の輪が広がっております。またご報告いたします。充実さすな俺の番組でお前のプライベート充実さすな。
楽しいでしょうね、
腹立つわ、ということでございますね、次は夏の終わりか秋口に、開催したいと思います。その際ぜひ足を運んでください。フリートークのコーナーでした。鳥だ飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田文子53世のルネッサンスラジオ。東京都名ラジオ局、ありがとうございます。さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしておるこのコーナー、今月はこの方とご一緒です。
はい、キズボンこと桜キズナです。
よろしくどうぞお願いしま します、ね、ミート高橋の社長だ、パラグライダーでって言っても、もう何のことやらわからない。
わかんない、
ね、申し訳ないです本当にも何のことやらわかんないことばっかりなんですこの番組は。あ、知らないですか。
知らないです、ごめんなさい。
山梨にあの青柳町藤川町青柳っていう聖地と呼ばれてる場所があって、うん、そこであのお肉屋さんを営んでいるのがミート高橋さんです。この番組のスポンサーさんなんです、
う
ん、
あ、なるほど、
はい、あの鳥もつ煮をくれるんです。
いいですね、
はい、鳥もつ煮でスポンサードしてくれてるんです美味しい鳥もつ
煮、私も欲しい。
そうですね、今度よかったら
っ
そんなん言うたらミート高橋の社長送ってくるよ。
よろしくお願いします、
ね、ますということでございまして、今日はこちらのコーナーをお送りしたいと思います。 乙女ニュース情報局。はい、このコーナー毎月その時その時話題の女子が盛り上がりそうなホットなニュースをピックアップ、そのニュースについてキズポンと語っていこうということでございますね。ニュースではないですけどメールをいただいたということで、
あの階段の話じゃないんですか。
階段の話、
階段の話じゃない、私の好きな階段の話じゃないの。
私の好きな階段っていうのは怖い話ってこと。
違う違う、階段ってあれですよ、首脳階段の話。
首脳階段、
そう、好きなんですよ。
首脳階段が好きなの。
首脳階段の話好きなの。
どういうこと。
あの
ちょっと聞かせて、詳しく。
北のことがちょっと興味があって好きなんです、
う
ん、
あ、北朝鮮の。
そう、北の話が好き。
キム・ジョンウンさんとか米朝首脳会談とかあれなん、そんなのが興味あるの。
あるんですよ。じゃあ 北だけ興味がある。
北だけ
興味ある。怖い怖いから、北のことが。
北が怖い。
怖い、ミサイルが。
まあまあそれは怖いよね、普通の感覚で。そりゃそうだわ。で、その会談の話だったら
かなと思ってた今日は。
いや、そんなはずないでしょっていうのもおかしいですけど、それでも全然いいですけど、一応このメール読んでおきましょう、
はい、
ラジオネーム10か、
あれ知ってるよ、10か。
あ、本当だ。キズポンのイベントに参加してきましたのでご報告いたしますと。
うん、来てくれました。
ファンの子なんだね。
あの、あれですよ、
ん、あー、キズポンの旦那募集のコーナー。
そうです、そうです。ちょっと私ね、写真撮ってきた。
もう完全に忘れてるから、もうこれは。何、あなたが写真撮ってきたの。
あのね、チェキを撮ってくれたんで、イベントで。
ちょっと待って、先メール言いました。じゃあ、
はい、
ちょっと探しといて写真ね、はい。参加してきましたのでご報告いたします。会場は秋葉原某店。アイドルイベントに慣れている僕もセクシー女優さんのイベントは初めて。その独特の雰囲気にドキドキしながら、 AV が所狭しと並んでいる通路で順番待っていました。待つこと1時間。その時は来ました。ラジオ聞いてきました、ジューカです。キズポンは開口一番、顔ちげえじゃんかよ。なんかね、もうなんかゲスな二人の会話ですね、これは。ラジオ聞いてきました、ジューカです。顔ちげえじゃんかよ。だからちゃんとブスに写ってる写真も送ったのに。まあ、そもそも男前に見えてる写真のことも俺はもう忘れてますけども。イベント自体はラジオと変わらぬキズポンが楽しかったです。肝心の LINE の ID は半分しか教えてもらえずでした。90点だと ID 全部だけど、お前実物は45点だなってことですかね。そうなんですか。
あのね、じゃあ見て決めてほしい。
あ、分かった分かった。もうちょっとあるか、読んじゃうね。じゃあ、はい、アルファベット数字記号の中から3文字頑張って当てます。怖え。ネタをいただいてから行動が遅くなり申し訳ありませんでした。あ、そっか、だいぶ離れてたもんね、これね、時差が。ひとときの夢ありがとうございました。はい、住家からいただきました。そして
めっちゃいい子じゃないですか、メールね。
はい、今宇野 T さんにいただいたこのなんか写真のやつ、よごシュッとしてるやん。
イケメンでしょ、
男前やんか。旦那募集の時に見たやつやな、これな。
見てこれ、うん、
で今これキズボンが渡してくれたのが、あーあー、でもそんなに変わんない気も。
本当ですか、これ。めっちゃイケメン。
もう全然ダメなの、これ。これ全然ダメ。
いや、全然ダメじゃないですよ。だから LINE は教えたし、半分。
いや、半分じゃ分かんない。半分じゃ全然分かんないよ。
じゃあ一応他の人もいるから、他の人に聞かれたらあれだなと思って。
あなた秋葉原のお店でこんな格好してるんですか。
そうですよ。これまだあのいい方ですよ、これね。
下着じゃないですか。あー、なるほどね。
LINE ID、うん、あと4文字だから。
半分、
うん、そう、あと4文字押せば出るから頑張って。
4文字ってあなただって 4×4×4×4 とかでしょ。そういうことでしょ、これ。あ、違うか。
違う、もうほんと4文字。
あれもっとだ、
途中まで教えて、ただ4文字、
アルファベットでも何十何文字あるから、もうとんでもない数だから。
ちょっと頑張れ。
それあと2文字教えてもいいんじゃない。
あと2文字、あ、いいですよ。
あと2文字ここで言っても10回以外のリスナーは2文字しか分かんないわけだし。
確かに、確かに。
で、10回だけ残り2文字になるってことでしょ。だってこれアルファベットとかでしょ、これ。
そうです、そうです。
26×26 以上あるってことでしょ、数字を入れなくても、うんうん、数字とかもあるんだよね。
数字もあります。
でもとんでもない、途方もないことだから。で、1文字だけ言ってあげれば。じゃあ、
いや、2文字教える、だから
いける。
全然大丈夫です、
いける。
うん、
じゃあちょっと2文字、あと10回よく聞いとけよ、あと2文字だけ教えてやるよ。はい、
PY です。
PY
PY、
この PY っていうのはこれ続いてんの。
続いてる。だから10回に教えてやつ と PY とあと2文字ですよね。
重華に教えたやつ PY
あと2文 字。
これは可能性あるんじゃないですか。
いや本当に来たら全
く そんな優しく教えなくてよかったら、あと4つの空白のうちどこか分かんないけど P と Y がありますぐらいでよかったのに、重華にすでが知ってる、あいつが知ってるやつ PY なんとかってことね。
PY なんとか。そうですよ、よろしくお願いします。
でもだから俺はね、その重華が知ってる4つの部分は分からないけど、なんとか P だから要するになんかこう何ホニャッピーみたいなニュアンスでしょこれおそらく。
あーそうですね、
そうでしょ、そうホニャッピーね。だからここ数字でしょこれ。
あ数字もあるし数字もあるし、
数字もあるんだ。
ローマ字ローマ字もある。アルファベット、
ローマ字アルファベット
アルファベットもある。
小学校何年生から勉強してないですか。これは10かよ、夢が広がったんちゃう。
あでもね、他にも来てくれましたよ。
他って誰？
あの写真くれた人、サイン会。
あこの旦那募集で。
そうそう、あのすごいハゲてる人とか。
でももう全員ダメでしょ。
いやあのね、みんな思ったより全然あの良くて。あ
全然まだいける感じの。
写真で見たより全然良い人とか。あとなんかみんないい人だなと思いました。
あそう。
なんかすごいね、多分いいファンをもちろんでしょうね。
草の根運動っていうかすごい好感度守るね。
じゃあ本当にいい人、なんか
そう
キショイやつだったらキショイって言うんですけど、
うん、言うんだ、
マジでいい。
やだな傷ついちゃう。
あそうそうそうそう、このハゲてる、
いやキショイじゃん。
めっちゃいい人だったこの人。
20年後のクロちゃんみたいな感じやんこれ。
いい人でしたよ、めっちゃ。
へまあじゃあみんなね、うん、まだまだ希望を捨てずにキズポンのイベントには足しげく通ってあげてください、はい、
よろしくお願いします、
ということでございます。さあ、キズボン東京都目電波局のお知らせお願いします。
はい、当たって砕けろ、ナラッチャイナ、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局。番組はツタヤ TV、 DMM、 U-NEXT、 楽天 TV、 ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて配信中です。
はい、
そして7月15日より成瀬ここみさんと肌野由衣さんが真面目に中国語を学ぶ、うん、ナラッチャイナの第7弾の配信が始まります。実はこのナラッチャイナ配信サイトの教養部門では
無理やりじゃないです
よ、常にランキング上位の人気番組です。
はい、
第7弾はまた中国語の先生が変わるらしいのでぜひご覧ください。
はい、ということでキズパート3週、
はい、
最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。
以上東京都目ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。さあ、ここからは山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいております鳥もつにプレゼントの6月分当選者、こちらを発表しようという時間でございます。では今から紹介する方、先月6月分の鳥もつにプレゼント当選でございます。
この方にしましょう。1人目、
はい、お一人目この方、愛知県ラジオネームアップディズリさん、おめでとうございます。がね、届きますよ、おいしいおいしい鶏もつ煮が。メール読んでおきましょう。男爵様、スタッフの皆様、いつも楽しく拝聴させていただいております。こちらこそです。先日ラストメッセージを読んでいただきましたアップディズリです。ちょっと内容は忘れちゃいましたけども、まさか読んでいただけると思わずびっくりしました。と同時に男爵様の声を通して聞く自分のメッセージ内容が薄すぎていや濃いとか薄いとかないから恥ずかしくなりました。コントロール your temper、 かっこイライラカッカをコントロールする、まあ、イライラする自分をということですか、と大好きな英語の先生に言われて実行し続けておりましたが、こんな文章を送ってしまうとは自分もまだまだです。そのようですね、本当にすいませんでした。こんなことなら6月いっぱいで退職する現在のブラックな職場のブラックな人たちのことも盛り込むべきでした。息子の保育園に提出する書類を盾に無理なシフトを要求してくる統括、うん、主婦ってガキですねと言い放ち、夢は NBA の専属トレーナーになりたいと言っているのに、外国人のお客さん相手に私よりも英語を喋ることができなかったポンコツ大学生、 現場責任者の私を差し置いて仕切っているので交代を申し出たら、私はサブだからと言い続けたヨガ狂いのパートババアなどなどです。しかしネタはあるみたいですね、いろいろね。しかし今は8月中旬の出産のことだけを考えたいと思います。あ、これ女の子、この子
女性、
女性ですね、うん、ミート高橋さんの鶏もつ煮を食べさせていただき、心も体も満たされた日々を送りたいなと思っております。よろしくお願いします。アップディズリー当選でございます。おめでとうございます。いいですね、ヨガ狂いのパートババアなかなかのパワーワードですけど、そしてもうお一方はこちら、ラジオネームトポさん、おめでとうございます。さあメール読んでおきましょう。男爵様ほかこんにちは、ポッドキャストはもう5年のリスナー、タイムフリーで夜中の特番聞きながらメールしています。あ、あの500回、突破記念のやつですね、皆様のメールを聞き、自分はいい人生送っているじゃんと思っていましたが、アラフィフ50ですね、アラフィフの私もここまではいろいろあったなと思い返してしまいます。結婚時には相手の借金の返済後、彼は新車を購入し実家に戻り離婚、あ、結婚しようってなって、その結婚相手の借金の返済一緒にしてというか、なんやったらこのトポが全部して、そうしたらその旦那になる言うてた人は、まあ、旦那さんですね、新車買ってで実家戻って、だから一回結婚しとるんですねこれ、でそのまま離婚と、総額400万円ほどが消えていき、ま、そんなにね
マヒしちゃって
る、もうちょっと我々の界隈では400万っていうのもね、ちょっと少ないなって思っちゃうぐらい、400か1000いかないかみたいなね総額は400万ほど消えていき、その後牛さんの投資に、牛ですね、牛さんの投資に失敗し、また100万ほど消えていきました、かっこ笑いってね計500万。今は節約と地道に働き、なんとか一人で生活することができてきました。
お一人な
んだ、うん、これも女の子、この子も、はい、この子もいてもアラフィフ言ってますけども、頑張ってる私にご褒美をくれる人はいないの、なので取り持つにいただけないでしょうか。結婚した時の彼と彼のお母様に対しラストメッセージ、いろいろ言いたいことあるな、ご要望あればメールします。じゃあ送ってください梅雨に入りました、男爵様の足の傷が痛みませんようにっていうね、この辺がアラフィフならではの気遣いということで、はい、ラジオネームトポ、見事鳥もつに当選しました、おめでとうございます。はい、ということで6月分の鳥もつにプレゼントは当選者、この2方ということでございますね、さあそしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在でもなんか当たり前みたいに思っちゃってるけど、ありがたいよ、うん、1月2月ぐらいの話かなと思ったら、結局もう1年以上やってんじゃないですか、分かんないですけど、
近いんじゃない
ですか、ですよね、現在7月分の応募受付中です、ありがとうございます。鳥もつ煮が欲しいという方、住所本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのか、もう忘れずに書いて、メールアドレスひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつには文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送いたします、ご安心ください。以上、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会でした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています、ひげ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組には皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、ルネラジ10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、愚痴、感想、何でも OK でございます、どんどん送っといてください。そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在7月分の応募受付中でございます。鳥もつにが欲しいという方、住所本名、そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレス、すべてのお便りはメールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIG までお送りください。そして告知がございますね、私書きました一発屋芸人列伝、現在発売中でございます。そしてひっそりとこの一発屋芸人列伝の本の帯を、まあ現時点でも非常に立派な、これ以上考えられない帯、もうあの方はまとってるんですけども、あえて 一発屋芸人列伝の本の帯を考える企画をツイッター上で展開中、はい、本当ですか？展開している様を僕は見たことがないんですけども、
これが最新です。
最新の帯これですね。あ、ラジオネーム、確かにこれツイッター上に、うん、あ、危機一髪ってこの間読んだ気がするな。
止まってます
止まってますね。これ6月の17日で止まってますね。これ現在放送上は7月ですからもうね、うん、これはちょっとまずいということで、うん、ハッシュタグ一発や帯、一発や漢字で帯カタカナ、ハッシュタグ一発や帯をつけて、うん、なんか帯のコメントみたいなの思いついたら、一発や芸人列伝と、共にですね、つぶやいていただけたらと思います、うん、これ結構なんかプロデューサーの俊光くんも、うん、なんか新潮社の担当の方と連絡取ってやってきたいみたいに なってるんですよ。
熱があります。
熱がある。
この企画は
何なんですか。なんで こんな企画にだけ熱が急に急にお熱になっちゃったんですか。しかもなんか文化放送さんのなんかね、まあなんかもうこういうのも腹立ちますけどもね、このなんか福耳ですか、
はい、
はい、のまあ表紙はトレンディエンジェル、うん、のお二方がね、はい、飾ってますけども、うん、ドーンと、はい、裏っ側ね、裏表紙ですか、うん、裏の嫁に隠れて本を買うという、まあ、書評コーナーみたいなのがありまして、ここには大きく一発や芸人列伝これね書いてくださってます、はい、今本屋さんに行くとライフハック系と呼ばれるジャンルの本がずらりと並んでいます。いかに効率よく仕事を進めて生産性を高めるか、その方法を解き成功への最短コースを示すのがこの手の本の浄土、いわば人生の勝ち組になることを煽る本と言っていいでしょう。そんなライフハック本が一大勢力となる中、書店の一隅で一隅でキラリと強い光を放つのが山田るい53世の一発屋芸人列伝。一度はブレイクを経験したものの、その後世間から忘れられてしまったかのように見える芸人たちを取材したノンフィクション、大きな話題となっておりますということですね。書いていただいて、なんかこういう時だけちょっと乗っかってくるんですね。はなわだ疑問なんですけども、この福耳のこの書評のコーナーに載せていただくことによって、僕は本当にもう結果主義ですから、何冊売れるんですかこれで。
これはもう長期連載ですから、
ボリューム148って書いてもゾッとしますねこれ月1連載でしょこれ。月毎週連載と考えたらもう600、700いっとるわけですよこれ、うん、すごいですね
ってことは影響力ある
でしょ、ね。まあ、ただこれ書いてくれた首藤さんにお世話になってるんで、首藤さんありがとうございますということでございますね。はい、そんな一発や芸人列伝現在発売中でございます。ハッシュタグ一発や帯の、ツイートもよろしくお願いします。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、都夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載中です。そして、我らが YBS 山梨放送木曜キックス、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ユーストリームでも配信しておりますし、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますというわけで、ごめんなさい、ちょっと私この後もありますんで、はい、今もずっとね、まあ、宇野 T さんっていう、まあ、あなたですけどもね、作家さんとお仕事してますけども、本物の構成作家の方のラジオに出させてもらいます。高須さんのラジオに出させてもらいます。ちょっとびっくりしてます。こんな小物を相手にずっと喋った後にもう言ったらバラエティ界テレビ界のトップランナーの本当の作家の方と喋らないとダメなので、僕は緊張しておりますから、は
い、
もうこれ以上ちょっとあなたと喋るとこの小粒の方のギアが、この小粒の方のギアに入っちゃうもんですから、ちょっとすいません、もう黙ってください。すいません、申し訳ないですけどねはい、ということで今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます、ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかった手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝です、愛の告白、そして頑張る人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、我々が心を込めて炊き上げていこうじゃないかと、手を合わせていこうじゃないかということでございますけども、今回はですね、番組にいただいたメールというよりは、まあ、直近で、ネタ見男6トークライブやりましたんで、その現場でもね、だからもう二重に怖いんです、これ。今手に持ってますけども、 手に持ってますけども、右でちょっとつまんではパッと離して左でつまんでみたいな持ち方をしたくなるぐらい恐ろしいんです。 なんていうの現場で書いてもらってるんですよ。現場でこの、はい、あの紙を配ってあのトークライブのイベントの最後にあのいつもラジオでやってるラストメッセージみたいなやつやるんで、あったら書いてくださいって言ったら、はい、まず山ほど集まるということとそして今手に持ってるのは1枚なんですけど、裏面にまでびっしりともうハエがたかったかのような象のハエですよね。でも指でピーンってしたハエがブワーって飛びそうなぐらいの黒い熱量で、
これは読まざるを得ない、
読んだら呪われるんじゃないかという、女性の方ですね。はい、お年は何ですかこれは。ああ、そういう意味ですか、うん、はい、じゃ読みましょう。ラストメッセージ、ラジオネーム、麻生道、いいのかな、女性の方でございます。現場でトークライブの現場でいただいたアンケート用紙にしたためられたラストメッセージですね。それを今ラジオで読む。背景セクハラパイセン、もう包み隠す気がないですね。もうセクハラをするパイセン先輩ですね。人材派遣でいろんな業種でいろんな変人を見て働いてきた私ですが、いろいろあった。一番インパクトが強烈だったのが、去年在籍していたうさんくさいキャンペーン CM を作っていた名ばかりの広告代理店の営業マンだったあなたでした。枕言葉が多いんですよ。去年在籍してたこの麻生道がね、うさんくさいキャンペーン CM を作ってたもう名ばかりの広告代理店の営業マンだったセクハラパイセンあなたでしたと。江戸川コナンか杉下右京かシャーロックホームズでしか見たことのないサスペンダーと肩からこう、ね、ズボン吊り下げるやつ、青いワイシャツがトレードマークのあなたは50代独身、若い女の子の尻ばかり追いかけ回すウクレレ漫談のピロキさんにヒゲとハゲを足した風貌、まあ、どうでもいいけど名前出されたピロキさんに謝ってほしいですね。ピロキさんにヒゲとハゲを、だからハゲたってことですね。ピロキさんってどんな、結構、あ、じゃあ、あの、あ、その状態よりもさらにという、でもツンツルテンっていうことですか。いやー、ちゃんと分かってるね。ピロキさんに失礼ですが、すみません。いや、そうですよ。その会社は他の先輩方も個性が独特でしたが、ダントツで職への執着がえげつなく、意地汚く、非常識な中二病なのは紛れもなくあなたです。もうちょっとごめんなさいね。会場でこう走り書きで書いてるもんですから、熱がすごいです。熱が走りすぎてよく分からなくなってますけど、駅前のローソンの何々ん、駅前のローソンの何々さんが可愛い店員さんかな、ドトールの何々さんが可愛いと毎日キキとして話すあなた、ずっと気持ち悪いと思っていました。ストレート裏に入りました。一度買ったお弁当をチーズカツ食べられないから、でチーズカツ食べられないからっていうのにわざわざこの行の外側から矢印で蓋が透明だから見えるだろうって書いてます。チーズカツが入ってるのはね、なんかあの漫画家が吹き出しの外にちょっと字書くみたいなノリでね書いてますけども、チーズカツ食べられないからと他のお弁当と交換させるせこいあなた、他の人とねチーズカツと交換して言うて、仕事の不満を感触の息でまくし立てるあなた、とことん親に甘やかされて育ったのがよくわかります。そんなあなたが若い女の子に相手にされるわけがありません。まあまあね、確かに今まで呼んできたそうやな。入社して4ヶ月経った頃、他の先輩に飲みに連れて行ってもらった時、パイセンね、君に目をつけてるから気をつけてと笑って言われて、最初はまさかと笑い飛ばしていましたが、いやマジであのおっさん朝7時前には会社の周りを徘徊してるんだけど、よくわかりませんこれ、何度も君を待ち伏せしてたよって畳みかけられ、マジで背筋が凍りました。確かに間近で顔をジロジロ見られたり、今日はコンタクトしてるけど夜どっか行くの？
いつもと違う、
まあ、その メガネじゃないからコンタクトでちょっとこうおしゃれというか、あれおかしいのコンタクトしないけど今日夜どっか行くの、いやいやですね、これ確か気持ち悪いですね。としつこく聞いてきたり、 寒いな、君の上着貸してなどなど。いやすごいですね、この気持ち悪さの純度がすごいですね気持ち悪さの純度がすごすぎてもはや透明ですよね、もう気持ち悪さがなどと言われてきましたが、笑わせようとして滑り続けてるんだなと思っていた、いや思おうとしていたので、ある時、俺麻生さんの匂いわかるよと俺麻生さんの匂いわかるよと面と向かって言われて吐き気に襲われ、セクハラパイセンの烙印をジューッと押したのでしたデコにね、心の中でこのパイセンのデコにジューッとこう烙印を。去年の11月でその会社を退社して、あよかったもう会うこともないと思っていたのですが、今年の春先、駅に近い複合施設でいきなり肩をつかまれ、振り向くとあなたがいました。麻生さんの匂いがすると思ったらエスカレーターに乗るとこだったので最高最高鼻が効くとドヤ顔で言い放たれ、適当に二言三言交わして巻いたのは言うまでもありません。私のことなど早く忘れて、尋常でない不摂生のせいで患った糖尿病と心臓病を治すことに専念してくださいお元気でああ、だからやっぱりこの鼻が良すぎるから食べ物の美味しさとかも俺らが感じてるものと違うよりも、もっともうこの臨場感がすごいから食べ過ぎてしまう結果糖尿病心臓病ということでございますね。
これを会場で
いやゾッとしますよね、これを生であのトークライブの会場で俺は読まされるとこやったんですね恐ろしいですね、まあ、ただもう一個あるのは、もしかしたら麻生道がすげえ大衆が強いっていうパターンもありますよね、これそんだけ言われるってことは個性的な、いやいやいや気をつけてくださいよ、やつは鍵つけてきますからねどこの職場に行こうが、なんせ匂いをたどってこれるわけだから、すごいですよ。麻生さんの匂いがすると思ったらエスカレーターに乗るとこだったからって乗るとこだったからなんだよっていうね話なんですよね、これははい、ということでございます。ラストメッセージのコーナーでした。